主イエスキリストの皆を褒めたたえます。今日はですね、ヨハネ森牧師が和歌山教会でのご奉仕のために、私中谷伝道師がメッセージを取り継いでいきたいと思います。それではですね、報告なんですけども、ハリウッドチームが使わされています。御心の伺いのためなどにもですね、お祈りいただければと思います。またですね、明日からハワイへとチームが使わされていきます。賛美大会の予選や、また3カ所での正解がご奉仕も行われていきます。お祈りください。また今回ですね、ギフツも経済が満たされて賛美隊として全員参加ということなので、ぜひですね、御子のところで賛美隊が立つことができるようにもですね、お祈りしていただきたいと思います。また今週の土曜日23日なんですけども、阪急関西の瀬口駅前で路上ライブと路方伝の時を持たれます。2時に現地に集合して、異なっておりますので、導かれた方々、ぜひですね、来ていただきたいと思います。また、2月27日から3月1日の日程で白馬すね越えキャンプが持たれていきます。まだまだ参加可能ですので、まだの方はぜひ申し込んでください。また関西からバスをチャーターしておりますので、ヨハネ森牧師の方まで行ってください。また3月25日から、月曜日からですね、30日土曜日の日程で感謝と賛美とリバイキャンプが行われていきます。こちらもすでに申し込みがスタートしていますので、どしどしですね、参加していただきたいと思います。またツアー代もですね、昨日発表されて兵庫の最新ニュースにも出てましたけども、まあ、人数によって変わってきます。人数が多ければ多いほど安くなって、また今回泊まる、去年は京都グランドホテルっていう名前だったんですけども、同じホテルなんですけども、オーナーというかヒルトングループに入ったので、まあ、ちょっとグレードが上がってちょっと、高くなったということを聞いておりますので、はい、よろしくお願いいたします。またこの派遣はですね、誰でも進学生なくても誰でも参加できますので、ぜひですね、導かれた方は行っていただきたいと思います。一応ですね、2月20日までシンガポールエア50席抑えていますので、それ以降は席をお返しして、またその時々で多分トライしていく、また全日空とかユナイテッドもで行くこともできますので、よろしくお願いいたします。それではですね、本日のメッセージの箇所に入っていきたいと思います。今日の御言葉は、先ほど司会者の方に読んでいただきました。マタイの福音書8章、5節から13節をですね、開いていきました。この箇所は有名な箇所です。百人隊長の信仰からですね、今日は皆さんと学んでいきたいと思います。で、時に神の言葉の権威と、権威の下にある恵みというですね、ことについて、見ていきたいと思います。あとですね、それから忘れていましたけども、先週ですね、教会車両が動かなくなりました。まあ、木曜日は、息子さんの圭介君の車を借りてコンサートやスプレーナーの練習に行ったんですけども、金曜日に修理して、今は動いています。ただ車もだいぶその何十万キロか走ってて、ちょっとですね、皆さんご存知のようにスプリングもかなり良くなかったりですね、結構古い車ですので、ぜひですね、お祈りを覚えていただきたいと思います。まあ、森牧師が今和歌山で車で行っておられますので、無事に帰ってくることができるようにとか祈りしていただき、新しい車が与えられるようにとかですね、祈っていただきたいと思います。よろしくお願いします。では今日の御言葉の箇所に入っていきたいと思います。先ほどお伝えした通り、百人隊長のですね、信仰から学んでいきたいと思います。で、5節でイエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますとあります。ここでですね、まず百人隊長が出てくるんですね。彼はローマ軍の兵士であって百人隊長でした。で、彼はですね、ユダヤ人ではありませんでしたので異邦人なんですね。で、聖書の世界においては、ユダヤ人かそうでないか異邦人かというですね、そういった世界なんですね。だからユダヤ人か異邦人か、 いやいや、そうじゃなくて、日本人もアメリカ人もいろいろいるじゃないかって思うんですけども、でも聖書の世界ではユダヤ人か異邦人かなんですね。で、当時のユダヤ人たちにとっては神の祝福から除外されていた異邦人ですね、その百人隊長の願いが聞かれて、その異邦人のですね、しもべが癒されたですね。その癒しを通してイエス様ご自身が全ての人の救い主であることをこの箇所では意味しています。ですから7節でですね、こう書いてあります。イエスは彼に言われた、行って治してあげようと言われたんですね。で、ユダヤ人の事柄を見ていきたいんですけれども、ユダヤ人は確かに神様に選ばれた特別な民族です。神様に選ばれているんですね。でもしかしその意識がですね、あまりにも強いため、結果異邦人をユダヤ人ではないその他の人々を異邦人を罪人としてイスラエルの共同体からですね、除外していたんですね。で、この箇所から私たちも学ぶことができます。私たちも注意が必要なんですね。私たちはこの新約の時代においてイエス様は十字架を信じてあがなわれたクリスチャンです。救われたクリスチャンなんですね。で、その私たちクリスチャンがですね、イエス様を信じて救われてるってことを何か特別なことだと強調してしまって、それ以外の人々、つまり救われてない方々、ノンクリスチャンの方々を罪人として除外することがないようにですね、注意していかなければなりません。私たちもですね、同じ罪人なんですね。ただ彼らより、まだ救われてない方々よりほんの少しですね、早く死にただけなんですね。先に私たちが彼らよりも少し早く救われた、信じて救われた、信じた、許された罪人なんですね。イエス様の十字架によって贖われた、許された罪人なんですね。で、ローマ人の手紙の、3章9節にはこう書いてあります。ちょっと開いていきますが、こう書いてあります。ローマの3の9、第3番になりますけども、293ページですね、こう書いてあります。お読みします。ではどうなのでしょう。私たちはただものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのですとあるんですね。またその下のですね、22から24節にはこう書いてあります。すなわちイエス・キリストを信じる信仰に受かる義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるのですとあるんですね。私たちが救われたのは、私たちが何かいいことをしたとかですね、また偉かったからとかではなくて、ただ神様の恵み、一方的な神様の恵みによります。そのことを私たちは忘れてしまってはいけません。私たちは救われてるからといって、まだ救われてない方々に対して罪人として除外してしまったりしてはダメなんですね。で、私たちがいたずらにですね、救われていることを誇ろうとしてしまうときにですね、立法的な歩みにしていることにして立法的な歩みをしていることにしているからなんですね。で、ユダヤ人に戻りますけども、当時ユダヤ人、特にユダヤ人の中でも立法学者、パリサイ人たち、自分たちを義として正しいとして、異邦人たち、そうでないユダヤ人でない異邦人たちを罪人としていたんですね。そして彼らは、立法学者やパリサイ人たちは、自分たちは立法を守ってるんだとですね、自負して誇っていたんですね。私たちは救われていること、イエス様によって贖われたこと、また救われたことっていうのはですね、ある意味ではすごいことなんですね。本当に神様の恵みでは祝福なんですね。でもこれは私たちがすごいのかっていうと、かなちゃんと目があったので、かなちゃんがすごいのかっていうと、かなちゃんすごいんでしょうか。違うただ目があっただけなんですけど私もそうですね。何か私がすごいから、また皆さんがすごいからではなくて、神様がすごいんですね。救ってくださった神様がすごいのであって、 私たちは誇るものは何一つないんですね。しかし私たちは罪人の性質もあると思うんですけども、誇ってしまいやすいんですね。注意していかなければなりません。私たちが誇れるのは何かというと、イエス様の十字架以外にはないんですね。そのことをまずしっかり捉えていただきたいと思います。そして御言葉に戻っていきますけども、7節でイエスは彼に言われた、行って治してあげよう、と言いました。でイエス様はですね、百人隊長がイエス様の元に行って懇願して一生懸命お願いして言った言葉、主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますって言葉に対して、イエス様は百人隊長に行って治してあげようということをですね、言われたんですね。それに対して百人隊長の返答は、答えはどうだったかというと、8節、しかし百人隊長は答えて言った、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治りますということですね、言ったんですね。で平行箇所なんですけども、ルカの福音書では、7章6節にこう書いてあります。それはですね、第3番では122ページになりますけども、お読みします。ルカの福音書7章6節、イエスは彼と一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使い出してイエスに伝えた、主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ということですね、言っています。これは何を百人隊長は言っているかというと、イエス様は行って直してあげよう、イエス様ご自身が行ってそのしもべを直してあげようって言ったんですけども、それに対して百人隊長は来なくていいですってことですね、言ったんですね。せっかくイエス様が行って直してあげようと言ってくださるにもかかわらず、何かちょっとですね、こうやって見ているならばちょっと失礼な感じがしますね。でも、それはですね、そうではないんですね。で8節でマタイの福音書の、8章の8節なんですけども、ごめんなさい、8章8節ですね。しかし百人隊長答えていた、主よとあります。でイエス様に対して、イエスキリストに対して主よというふうにですね、彼は言ってるんですね。でイエス様に対して正しい認識を持っていました。ここで言う正しい認識とは、正しい信仰を持っていましたということです。でこの正しい認識、つまり正しい信仰ですね、この後に続く言葉でさらにはっきりとしていきます。8節にありますように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治りますということですね、彼はイエス様に言ったんですね、ただお言葉をください、と言ったんですね。でなんでただお言葉をください、いただかせてくださいと言ったのかというと、次の節でですね、9節以降でその説明がなされています。で9節をお見せいただきます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば行きます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします、ということですね。彼はその理由を言ってるんですね。お言葉をいただかってくださいという理由を言っています。この節にからこの9節から学びたいことなんですけども、権威の下にいるということなんですね。百人隊長というのはその言葉の通りに、ローマのですね、ローマ軍の100人の兵士の隊長、彼の下に100人の部下がいるんですね。そしてでも百人隊長がまずそこのですね、自分は100人の部下がいるってことですね、触れてるんではなくて、私も権威の下にあるものですがと9節で言っているんですね。で百人隊長の上には千人隊長というのがいました。つまり彼は、百人隊長は自分の上にですね、自分には権威が、その100人の者たちに対して権威が与えられているんですけれども、その自分の上にまず、 権威の下にある専任隊長の下にあるものなん、権威のその専任隊長の、権威の下にあるものなんだということをですね、何より彼はしっかりと自覚し、認識していたんですね。で、ある方がこう言われたそうです。権威が与えられるものは必ず権威の下にあるものでなければならない。そうでなければ、誰がそのものを正しく導くことができるだろうかってことをですね、言われたんですね。で、百人隊長は、その上にいる千人隊長の権威の下にいることを通して、権威が言葉にあることを正しく認識したんですね。それは、その一人に、旧説でありますように、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えば、その通りにいたしますと書いてある、通りなんですね。で、また、つまり百人隊長は、権威の下、百千人隊長の下、にいることを通して、多くのことを学んで、多くの祝福を、その権威の下にいることから受けていたんですね。だから、この自分自身もですね、百人隊長自身も、権威の下にあるもの、だからその部下たちですね、百人隊長の百人の部下たちを、正しい指示を出すことができたんですね。私たちもこれからですね、働きをが進んでいく中において、働きを進めていく中において、教会の組織体制も、整えられていきます。ある働きが、ある方々、本当にもこの、ある働きがですね、任されたり、また権威が与えられて、委ねられてきます。でも、そこでですね、委ねてくるんですけども、大切しなければならないことは、自分自身が権威の下に正しくいるってことなんですね。権威が与えられてくるんですけども、その権威が与えられてくる私たちにおいても、権威の下に、正しくいる、置くということなんですね。これなしに、権威を正しく用いることはできないんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから、権威のもとにいる。委ねられてくるんですけども、権威のもとに正しくいるってことですね。そして、次に学んでいきたい事柄は、神の言葉には権威があるということです。で、百人隊長は自分が権威の下にあることを、正しく知っていたんですけども、権威が言葉にあるってこともですね、正しく認識していました。そしてその中で自分にも権威が与えられた。その権威をもって命じるならその通りになるということを学び知っていたんですね。権威が与えられたので、その権威が発する言葉を発していくならば、その部下たちはその言葉に従って、そのことを成していったんですね。ですから、言葉に権威があるということを知っていったんですね。で、まして神様から遣わされたイエス様。イエス様の言葉に何よりも権威があることを百人隊長はですね、知っていたんですね。そして知っていただけではなくて信じていました。だから彼はですね、お言葉をいただかせてくだ、ただお言葉をくださいってことですね、言ったんです。イエス様に対して言ったんですね。わざわざ自分のところに来てくださらなくてもいいです。ただお言葉をください。そうすればしもべは癒されます、絶対治りますからというですね、彼はイエス様の、イエス様を信じて、イエス様の言葉を信じてたんですね。で、その百人隊長の言葉に対して十節でイエス様はこう言われました、イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありませんということですね。彼は、イエス様は言われたんですね。百人隊長のその、信仰に対して驚きを表しておられました、おられます。で、福音書の中においては、4つの福音書の中においては、皆さんもご存知通り、イエス様に信仰を褒められている方が2人います。1人はこの百人隊長ですね。で、もう1人が同じマタイの15章に出てくるカナン人の女性です。この彼女の信仰の特徴は、諦めずに求め続けた信仰です。で、興味深いことに、百人隊長も、カナン人の女性、イエス様にその信仰が褒められた人、二人とも、実は、どちらとも異邦人だったんですね。 で本来このような信仰はイスラエルにも与えられたものだったんですね。イエス様の言われた、10節の、私はイスラエルのうちには誰にもこのような信仰を見たことがありませんという言葉の中にはそのような思いがあったと思われます。で話を元に戻していくんですけども、百人隊長の信仰はですね、信仰のポイントは、神様、イエス様の言葉に権威があるということを信じていた、知っていて、そして信じていたことなんですね。神様の言葉に、神の言葉に権威があるということは、神の言葉は必ず成就するということをですね、信じていた信仰でもあります。この信仰がポイントなんだってことをですね、覚えていただきたいと思います。この信仰に、その百人隊長の信仰に、主は力を表し、恵みを表されたんですね。そのしもべが癒されたんですね。で私たち主の十字架の群れの歩みにおいても、まさにこの信仰の歩みなんですね。主の御声に従うという意味は、まさにその信仰の歩みの実践です。だから神様の御業、主の御業を起こって、主が語られたことが成就してきたんですね。インターネットの働きもそうです。今ですね、アクセス数が非常に増えてきています。東京安定局のホームページもトップページがリニューアルされ、素晴らしいものができてきました。そしてインターネットを通して人々が導かれてきています。まあ兵庫もですね、ブログの手こ入れがなされていますので、教会からこんにちはっていうブログがあるんですけども、そうですね、すごい毎日更新されているので、アクセス数がですね、以前は20とか10とか30とかだったんですけども、200人ぐらいその来られたりとか、そしてその来られた方々が何か見られて、400回1日に見られたりとかしてるんですね。で、いずれですね、インターネットの働きを通して兵庫にも人々が導かれてきます。そして日本での個人児童養護施設の働きです。日本で児童養護施設を始めるのは不可能と思われたんですけども、しかし神様が個人を立てると語られたので、そこに対する信仰の歩みをしたときに、今ではですね、場所の、地区のこの場所ってこともですね、確認が取れて、その場所という地域において、どこの場所っていうのはまだ決まってないと思うんですけども、土地を取得しようとしています。また、海外選挙の働きもしっかりです。そうですね、開拓間もない教会が海外選挙のことを示され、従っていく中で、本当に今では、そうですね、宣教師の方々がイスラエルにおいても、またアメリカなどにおいても使わされていって、また今、毎月のようにですね、宣教チームが使わされていってるんですね。今、ハリウッドチームが使わされていますし、今週、明日月曜日から、そうですね、ハワイチームも、使わされてい、くんですね。で、これらすべては何から始まったかっていうと、主の言葉から始まっていったんですね。で、私自身においても、神様が言葉を与えてくださった事柄を、祈る中で、聞いていく中で、まだ、この教会に来て間もない、頃、20代前半の時だったと思うんですけども、聖書を読んでいく中で、本当は普通に、聖書を通読していく中で、イザヤ書の6章8節の御言葉が与えられました。それは、お開きならなくても結構なんですけども、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っては、主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わせてくださいというですね、御言葉が与えられたんですね。で、前半のですね、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っては、主の声を聞いたので、という言葉が、私の心に、強く響いて、またこの言葉が与えられたときに、与えられたという感覚もその時全くなかったんですけども、読んだときすごい喜びがあって、あ、ここに私がいるじゃないと、なぜかですね、その時思ったんですね。で、その後聖書を読んでいくならば、ここに私がおります、私を使わせてくださいという言葉が続いてたので、私もですね、この御言葉通り、祈ったんですね。あ、ここに私がおります。神様、私を使わせてください。何の意味もわからなくて、ただ、この御言葉通り、祈ったんですね。で、その時にすごく喜びがあって、なんだかよくわからなかったんです。ひたすら喜びがあったんですね。今から思えば、あれが 自分にとっては、献身の祈りだったのかなと思います。でもあの時は全く意味も何も分からなくて、ただここに私がいるじゃないっていう感じですね。祈ったんですね。でそこからですね、神様に従っていく歩み、進学校に行ったりですね、またいろいろとその信仰生活を歩んでいく中において、おそらくですね、この御言葉の成就っていうのはですね、まだ本当の成就っていうのは来ていないと思うんですけども、その過程の中で振り返ってみると、海外宣教の働き一つ取ってみても、本当に2001年にイスラエル、トルコ、パトモス、イスラエルチームという決死隊のような、そうですね、ユーラクロンの季節、地中海のユーラクロンの季節にドンブラコというようにこう大波で死にかけたようなチームから始まって、本当に多くのチームに参加、恵みの参加させていただいたな、使わされていったなってことを思うんですね。イスラエルやトルコ、また、ヨルダンとかエジプトとかアメリカ、ギリシャ、ロシアも行きましたね。赤の広場に立ったんですね、私。でも考えてみると、本当に神様に従っていなければ、また海外宣教の召しのある教会にいなければ、こういった働きって開かれてこなくて、神様の言葉には確かに権威があって、もちろんこの言葉っていうのはですね、本当の成就っていうのはこれから先に来ると思うんですけども、その過程の中でもたくさんの恵みを与えてくださって、成就してきてるんだなってことをですね、強く思わされるんですね。本当に神様の言葉から私たちはですね、スタートし、またその言葉に対して従っていくときに、神様の御業を見ていくことができるんですね。ですから私たちは今一度、神の言葉には権威がある、また権威の下にあること、私自身が権威の下にあることをしっかりとですね、捉えながらこれからの歩みを進めていただきたいと思います。で13節、8章の13節をもう一度見せたいとします。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒されたとあります。で、百人隊長が信仰を持ってイエス様のところに行き、言葉を求めた時に、主は言葉を与えてくださいました。同じように私たちも同じようにですね、信仰を持って神様の前に出ていく時に、主は私たちに言葉を与えてくださいます。そしてこの言葉はですね、必ず成就してくるんですね。ですから私たちは、その言葉を成就する時っていうのはもちろんあると思います。ある言葉に関してはすぐかもしれませんし、ある言葉に関してはその言葉に対して信仰の歩みをしていても、なかなか成就の時を見ないってことがあるかもしれません。しかし神の時は最善ですので、最善の時に主はその成就を表してくださるんですね。ですからマタイの福音書7章7節にありますように、諦めることなく求め続け、探し続け、叩きつけながら、さらに言葉を求め、その言葉に対する信仰の歩みをですね、強めていっていただきたいと思います。終わります。はい、それでは天父様、感謝いたします。今日の手術礼拝をありがとうございます。御言葉の時をありがとうございます。それではですね、ミニストの時を持っていきたいと思います。まず、罪の悔い改めの時を持っていきたいと思います。すべての罪ではありませんが、ある罪が原因で病が許されることがあります。もし、罪が示されましたら、この中で、神様に向かって悔い改めてください。それでは求めの祈りの時を持っていきたいと思います。神様に向かって、求めの祈りをしてください。また他の方々の癒しのためとか問題の解決のためにも同じ、祈っていただきたいと思います。それではお祈りさせていただきます。愛する天道様、感謝いたします。今日の手術礼拝をありがとうございます。またミニストの時を感謝いたします。神様、今あなたが豊かにお一人一人に触れてください。病んでいるところ、痛んでいるところ、傷ついているところ、主をどうぞ体においても精神においても触れてくださり、主をあなたの癒しとこの解放を、またこの回復を与えてくださいますようにお願いいたします。 また本当にこの他の方々のためにおって方々においても、そういう方々においても場所を越えて主が働いてくださり、どうかそういう方々のこの癒しや解放、問題解決を見ていくことができるようにお願いいたします。イエス・キリストにあって、この一人一人のこの病んでいるところ、痛んでいるところ、病に命ずるイエス・キリストにあって癒されよ、癒されよ、癒されよ。ホーリースピリットバイスプー、ホーリースピリットバイスプー、ホーリースピリットバイスプー。またこの他の方々、この取りなしの祈りをされている方々のこの病んでいるところ、痛んでいるところ、傷ついているところ、また精神肉体に命ずる、イエス・キリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこのそれに働いてきた病の霊的な力、今意識して縛る、それの方々の力出ていきなさい。神様、今あんたが豊かに、この財を持って乗ってくださり、お人通りに触れてくださっていることをありがとうございます。トゥルースアラトゥース、主をどうぞ本当に必要を満たしてください。どうか本当にこの頭のてっぺんからそのつま先まで十字架の主を通ってくださり、主をすべてあなたご存知です。私たちが知らないところにおいても、あなたがこの病んでいるところならば癒しを表し、解放を表してください。ホーレスサンナガタバイスイガラタバイスピリットバイスポーレスピリットバイスポーリガレスピリットバイスポーレスピリットバイスポーレスピリットバイスポーレスピリットバイスポーレスピリット。お一人通りのイエスキリストにあって、この病、また怪我、また精神肉体において癒しを宣言いたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちください。祝祷の時を持っていきたいと思います。母御子を願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同の上に、また私愛する家族の上に、またこの地の上に、豊かに常しえまでも限りなくありますように。アーメン。それではお座りください。